ポチッと再生ありがとうございます。梅崎です。連続ブログアップ刊行中でございます。第13弾目、早速読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の歴代史第2第29章。ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビアといい、ゼカリヤの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った。彼はその治世の第一年の第一の月に、主の宮の戸を開き、これらを修理した。さらに、彼は祭司とレビ人を連れてきて、東側の広場に集め、彼らに言った。レビ人たち、聞きなさい。今、あなた方は自分自身を性別しなさい。あなた方の父祖の神、主の宮を性別し、聖女から忌まわしいものを出してしまいなさい。というのも、私たちの父たちが不信の罪を犯し、私たちの神、主の目の前に悪を行い、この方を捨て去って、その顔を主の御住まいから背け、背を向けたからです。また、彼らは玄関の戸を閉じ、灯火の火を消し、聖女でイスラエルの神に香をたかず、全焼の生贄を捧げることをしなかったのです。そこで、主の怒りがユダとエルサレムの上に下り、あなた方が自分の目で見る通り、主は彼らを人々のおののき、恐怖、朝けりとされました。見なさい、私たちの父たちは剣に倒れ、そのため私たちの息子たち、娘たち、妻たちは虜になっています。今私の願いは、イスラエルの神、主と契約を結ぶことです。そうすれば、主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。子たちよ、今は手をこまねいていてはなりません。主はあなた方を選んでご自分の前に立たせ、ご自分に仕えさせ、ご自分のために仕えるもの、子を託くものとされたからです。そこでレビ人は立ち上がった。キャデ族からはアマサイの子マハテとアザリヤの子ヨエル、メラリ族からはアブディの子キシュとエハレルエルの子アザルヤ、ゲルション族からはジマの子ヨアフとヨアフの子エデン、エリツァファン族からはシムリとエイエル、アサフ族からはゼカリヤとマタヌヤ、ヘマン族からはエヒエルとシムイ、エドトン族からはシェマヤとウジエルであった。こうして彼らは自分の兄弟たちを集め、身を性別して、主の言葉による王の命令の通りに主の宮を清めに来た。祭司たちが主の宮の中に入って、これを清め、主の本堂にあった汚れたものを皆主の宮の庭に出すと、レビ人が受け取って外に持ち出し、キデロン川へ持って行った。彼らは第一の月の一日に性別し始めた。その月の8日に主の玄関に入り、8日間にわたって主の宮を性別した。第一の月の16日に終わった。そこで彼らは中に入って、ヒゼキヤ王のところに行って言った。私たちは 主の宮を全部清めました。全焼の生贄の祭壇とそのすべての器具、並べ備えるパンの机とそのすべての器具を清めました。またアハズ王がその治世に不審の罪を犯して取り除いたすべての器具を整えて聖別しました。ご覧ください、それらは主の祭壇の前にあります。そこでヒゼキ王は朝早くこの町の司たちを集め、主の宮に登っていった。彼らは王国と聖女とユダのための罪のための生贄として7頭の牡牛、7頭の牡羊、7頭の子羊、7頭の親木を引いてきたので、彼は祭司であるアロンの子らに命じて主の祭壇の上で生贄を捧げさせた。彼らが牛をほふり、祭司たちがその血を受け取って祭壇に注ぎかけた。ついで牡羊をほふり、その血を祭壇に注ぎかけた。ついで子羊をほふり、その血を祭壇に注ぎかけた。それから彼らは王および集団の前に罪のための生贄とする親木を引いてきて、それらの上に自分たちの手を置いた。それから祭司たちはこれらをほふり、その血を祭壇に捧げて罪のための生贄とし、全イスラエルの祭壇のために贖いをした。全焼の生贄と罪のための生贄を王が全イスラエルのために命じたからである。さらに彼はダビデおよび王の先見者ガド、預言者ナタンの命令の通りに、レビ人にシンバルと従弦のことと盾事を持たせて主の宮に立たせた。この命令は主から出たものであり、その預言者たちを通して与えられたものだからである。こうしてレビ人はダビデの楽器を手にし、祭司はラッパを手にして立った。そこでヒゼキヤは全焼の生贄を祭壇で捧げるよう命じた。全焼の生贄を捧げ始めた時に主の歌が始まり、ラッパがイスラエルの王ダビデの楽器と共になり始めた。全集団は節を拝み、歌うたいは歌い、ラッパ手はラッパを吹き鳴らした。これらは皆全焼の生贄が終わるまで続いた。捧げ終わると王および彼と共にいたすべての者は膝をかがめ節を拝んだ。ヒゼキヤ王と司たちがダビデおよび先見者アサフの言葉を持って主を褒めたたえるようにレビ人に命じると、彼らは喜びつつ褒めたたえた。そして一同はひざまずき節を拝んだ。そのようなことの後でヒゼキヤは言った。今あなた方は主に身を捧げました。近寄ってきて感謝の生贄を主の宮に携えてきなさい。そこで集団は感謝の生贄を携えてきた。心から進んで捧げる者が皆全焼の生贄を携えてきた。集団が携えてきた全焼の生贄の数は牛70頭、牡羊100頭、子羊200頭であり、これらは皆主への全焼の生贄であった。また聖なる捧げ物は牛600頭、羊3000頭であった。ただ祭司たちは少なかったので、すべての全焼の生贄の皮を剥ぎ尽くすことができなかった。そこで彼らの兄弟にあたるレビ人がその仕事を終え、祭司たちが身を聖別し終わるまで彼らに加勢した。レビ人は祭司たちよりもすぐな心を持って身を聖別したからである。また多くの全焼の生贄、その全焼の生贄に添える和解の生贄の脂肪、注ぎのブドウ酒、 こうして主の宮の奉仕の用意ができた。ヒゼキヤとすべての民は、神が民のために整えてくださったことを喜んだ。このことが即座に行われたからである。と、第29章はここまででございます。また素晴らしい時代の幕開け、そしてそこの、ピーク地での物語という状況でございますね。本当にもう喉が限界でございますよ。あと1時間ちょっとでございますし、しかも400章までね、できることならばこの時間内に行きたいなと思っておりますので、あともう5章、これを終えましたので5章ぜひとも読んでいきたいと思いますので、皆様どうぞどうぞ応援よろしくお願いいたしますということでございまして、一旦ここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。